大塚徹の明快人間学。この時間は独自の経営理論人間哲学を引っ提げ、全国で講演活動を行うなど精力的に活躍している日本ヒューマン経営研究者の大塚徹さんにお話しいただきます。
皆様、いつもありがとうございます。大塚徹の明快人間学のお時間になりました。本日もよろしくお願い申し上げます。4月4回シリーズです。タイトルは運を変える人間になれ。運を変える人間になれ。不運を幸運に、マイナスをプラスに、消極的なものから積極的に、こういうように変える力です。3回目のテーマです。自分の運命を嘆くよりもです。自分の運命を嘆くなってことですよ。さてどうですか皆さん、運命というのを嘆かない生き方できてますか？多くの人は嘆くんです。大変だ、辛い、悲しい、なんで私ばっかり運が悪い、なぜ裏切られる、振られる。これ実はね、どんどんどんどん自分の中にあるプラスのエネルギーを奪っていくのが嘆きということです。嘆けば嘆くほど自分の中にエネルギーというものが奪われていくんですよ。江戸時代からこういう言葉があるんです。ため息は命を削る甘なかな。ため息は命を削る甘なかな。一回のため息で3秒の寿命が縮まるとずっと言われてきたんですよ。はあ、はあ、こういうような、でこのはあというのはエネルギーが成長するんではなくて、だんだんエネルギーが奪われていく姿ですよね。嘆いちゃダメです。どうしたらうまくいくか、よし、この病気を自分で治してみせる、必ず次の仕事はうまくやる、こういうような誓い、このエネルギーは不幸を吹き飛ばしていくんですよ。あの有名なイギリスの詩人、そして劇作家ですよ、シークスピア。あ、でこれずいぶん憧れてね、ないお金を一生懸命貯めては本屋さんから文庫本買ってきました。このシークスピアの作品に有名なジュリアス・シーザーのがありますね。この中にある言葉に、人の世にはすべて潮時がある、タイミングなんですね。満ち潮の時に乗り出せば幸運をもたらし、無視すればその後悔は浅瀬に乗り上げて不幸になる。こんな一文がこのジュリアス・シーザーの中に書いてあります。機会があったらお読みになってみてください。人の世にはすべて潮時がある、満ち潮の時に乗り出せば幸運をもたらし、無視すればその後悔は浅瀬に乗り上げて不幸になる。これわかりますよね。焦りがあったりね、慌てたり、潮時、機会、チャンス、こういうものをつい忘れがちになってしまうことがありますね。またよく人はですね、年を取ってから私は機会に恵まれなかった、チャンスに恵まれなかったっていうことをなんとなく嘆くように言うお年寄りって結構おりますよ。こんなことも言うんですね。運命の女神の恩恵によくさなかったんだ、そういう運がなかった、自分のせいじゃないよ、というこれは言い訳をします。でもね皆さん、これは大きな間違いです。まあシェイクスピアの言葉でもですよ、人間には誰でも海の水と同じように平等に満ち潮と引き潮が訪れているというんですよ。 ザブーン、ザブーンというあの波の中に引き潮、満ち潮、広島に行くとよくわかりますよね。宮島に行くと、あの立派な鳥居があれは海の上に立ててあるだけですよね。埋めてはないですよ。引き潮の時にあの鳥居のところまで私何度か行きました。それで満ち潮になりますとね、下の方が5分の1ぐらいこう海水に浸ってますよね。なんともこう地球というのはくるくると回ってるせいか、多少は引っ張られていくんでしょうかね。運命の女神というのはその人の生涯に3回は訪れるんだと私は昔から聞いてました。人生においてのチャンスは3回あるって言うんですね。で、その女神の髪をどうつかめるか、これが勝負だ。女神が髪を長くしてね、私の前に訪れたあのことは一度もありませんし、見たこともありませんが、なんとなく胸騒ぎがして、ここにこういうものを作ると繁盛するとか、こういうことやるとうまくいくんじゃないかとか、体のこの血がですね、血潮がなんとなくざわざわと騒ぐ時が何度かありましたよ。決まってそれをやると成功してました。例えば私も営業というものを随分経験しておりますが、このお客様とはうまくいくというようにパッと思った時には間違いなく契約に導けるんですね。このお客様とは時間がかかる、このお客様は難しい、こういうふうになんとなく誰かが教えてくれるんですよ。このお客様は難しいとなると、売るというとかまたはセールスとかというもの一切忘れて、その方となんとなく親しくなるまでの時間をじっくりと守って、時々遊びに行ったりして、行っては日常の雑談などをして帰ってくるんですよ。これもやがて契約に結びつくということは何百件も経験しています。運命の女神は人々の一生の間に3回を訪れると言いますが、1日の中でも1時間の中でも何かこう、これはうまくいく、こういうような気持ちがファッとこう前に出るようなことをご経験ありませんか。これがチャンスなんですよ。不思議なもんですよ。いろんなものが自分の経験体験の中に積み重ねて教えてくれるものがあるんです。なんとなく早く生きて、うまくいく瞬間にひらめくものがあるんですよ。必ず私は行動します。明日にしようとしちゃダメなんですよ。パッとひらめいた時にそれを行動に移しているとうまくいってるということなんですね。当然一生の間にも大きなものが訪れるんでしょうね。その訪れた満ち潮のその時期というものを知らないのか、または見逃しているのか、本人が気づかないでいるのか、ここです。この運というものを変える、今回の4回シリーズでお話をしておりますけれども、第1回目にお話しましたよね。同じように自分の中で運を変える力があるかどうかというものを自分でしっかりと見極めておると、訪れた時の潮時というものを知らない、見逃している、本人が気づかないでいる、これが運の受け止め方の下手くその人です。タイミングをつかめないということです。それがわからないということですよね。ひらめいてこない、これは決まってその人は怠け者です。本気で取り組んでいないんです。真剣さがないから、自分の感覚の中に、感性の中に研ぎ澄まされたものが生まれてこない。気づかない、うっかりしていた、わからない、ああそうだったのかという気持ちになってしまうんですよ。運命には波がある、これ私よくわかります。あの春日井はですね、本の中にこんなことを言ってます。炎の時と灰の時というように呼んでるんですね。満ち潮が炎の時、引き潮が灰の時、こういうふうに呼んでいるんですよ。 ということは燃え盛りの時は何でもやっていいって言ってるんですね。燃え盛りの時気持ちがぶっとこう火がつくんですよ。その代わり肺の時、この時にはじっと我慢の子でいなくてはならない。これを大抵の人は焦って失敗をしている。 EX かなんかでね、一緒に金が儲かることをやって失敗した、焦ってね、次は絶対大丈夫だって言ってまた100万円つぎ込んですっからかんにしてる人が何人もいるんですよ。ですか、炎の時と灰の時、満ち潮と引き潮、胸の中で心の中でパッとひらめいてきてパッと明るくなった時が、これが潮時ですよ。勝海舟はこう言っております。俺などはまあ生来人が悪いからちゃんと世間の相場を踏んで生きてるよ。第一、上がった相場はいつか下がる、下がった相場はいつか上がる。そうじゃないかい、人間も同じだよ。上がり下がりの時期は長くて10年はかからないんだ、こう言ってるんですね。やはり歴史の中に自分の名前を残した大物だなということをつくづくと感じます。そして皆さん、運という字は運送用の運ですよ。運ぶんです。潮時を見て自分で運ぶ努力をしなきゃダメですよ。自分で運を運べ、その満ち潮の時に、その場所にです。運命にも波があることを知れ、満ち潮の時には思い切ってやってみる、引き潮の時はじっと我慢の子だ、この潮時を心得ているかどうかだよ。どうです皆さん、潮時、チャンス、機会、いつチャンスかいつ機会なのかがわからない、ほとんどそう言っております。なぜなら本気で掴もうという意識、努力、こういうものが自分の中になければ、潮時も引き潮もわからないではないでしょうか。皆様、今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。また来週の日曜日にお会いしましょう。お元気で。
この番組では皆さんからのご相談をお待ちしています。郵便番号 320-8601 栃木放送明海人間学の係、ファックスは028-643-3311です。なお、この番組はポッドキャストでも配信しています。詳しいことは栃木放送のホームページをご覧ください。大塚徹の明海人間学、来週のこの時間をお楽しみに。